松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあこの時期は街に輝くイルミネーション増えてきて、クリスマスに向けて気分もぐっと盛り上がってきますよね。そしてワールドフラワーズネットワークでは毎年この季節フランス・パリのクリスマスについてこの方にレポートを届けていただいているんです。フランスにお住まいになって12年、照明デザイナーをしていらっしゃいます石井リーサ・あかりさんです。それでは早速呼んでみたいと思います。フラワーレポーターの石井さん、ボンジョー。
Bonjour tout le monde, bonjour Ecosan, je m'appelle Akarilisa Ishii. もしもし、こんにちは、石井リーサあかりです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
石井さんはもうフラワーズに3度目の登場ということで、いつもありがとうございます。
そうですね、こちらこそ毎年楽しみにしています。
ね、本当にこの時期の恒例になりつつあるんですけれども、はい、石井さんは今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
はい、今パリの自宅におります。
はい、現在何時頃でしょうか。
今朝の8時ちょっと過ぎたところですね。
はい、この時期の気候というのはいかがですか。
ですね、今年は例年になくちょっと暖かくて、今日は雨が降っているんですけれども、
はい、
実はまだ朝8時なんですけども暗いんですよ。
やはりね、まあ、これからまた徐々に寒くなってくるんでしょうかね。
そうですね。
さあ早速なんですが、今年のシャンゼリゼのイルミネーション見どころについて教えていただけますか。
はい、実は今年からシャンゼリゼのイルミネーションが刷新されました。
はい、
去年までは白い LED が、こう木を包んだような、イルミネーションが10年ぐらいなされていたんですけれども、今年から現代アートの作品みたいな、ちょっととっても新しい作風に変わりました。というのはですね、
はい、
木の周りに3本の細いリングが横方向に浮いていて、それが色が変わるんですね。
はい、
光がこう LED で色が変わって、まるで UFO がこう木の周りに飛んでるみたいな、ちょっと未来的で不思議な表現に変わりました。
これはなぜ、まあ、このタイミングでこう変えようというふうになったんでしょうかね。
ですね、大体イルミネーションは10年に1回ぐらい、5年から10年に1回ぐらいで刷新されるものなんですけれども、今までのクラシックなイメージから一変して新しい、とっても、斬新なものに変えたいという意図があったみたいですね。それから、前の案よりも今回の案の方が、エコロジーにも配慮しているということで、その両方が、認められた点らしいです。
なるほど。ご覧になった方のこう印象とか反応というのはどんな感じなんでしょうか。
そうですね、今までととても違うので不思議な感じとか、それから色がバーッと変わるのでとても綺麗、それがこう、まあ、シャンゼリゼの毎日ずっと長手方向に色が変わっていくので、とても壮大なスケールで色が変わっていってとても綺麗という反応が、ある一方で、
はい、
逆に今までのイルミネーションとあまりに違うので、ちょっと戸惑うような声も聞かれます。
なるほど。まあね、これまでがかなり長くね、イルミネーションが、同じものっていう同じようなテイストのものがあったというところでもやはり新しいものっていうのは抵抗がある方もいらっしゃるんですかね。
そうですね。
この時代というのはやはり LED が主流になってきているんですか。
そうですね、やはり LED の、省エネルギーという点が非常に、もてはやされていますし、それから色が変わったりすることで演出的にも今までできなかったことができるということで、とても注目を集めています。
なるほど。その、ね、発色の部分ですとかね、そのアート作品のようなそういうものもかなり見てみたいなと思うんですけれども、
はい、
石井さんもかなりお忙しいところだと思うんですけれども、
はい、
スイスジュネーブで行われるイベントに参加されるということで、
はい、
こちらはどういったイベントになっているんでしょうか。
実はですね、12月の1日からスイスのジュネーブで木と光、樹木の木ですね、
はい、
木と光という光の祭典が1月の半ばまで今開催されています。そこに私も招待アーティストとして今年招かれまして、
はい、
でも招待といっても あのコンペに招待されて、コンペを勝ち抜かないと参加ができないという厳しい条件だったんですが、
はい、
どうにかコンペを勝ち抜くことができまして、おととい、ごめんなさい、先週の、木曜日ですね、12月の1日に、ジュネーブ市長の点灯式のもと、無事にそのイベントが点灯しました。
お疲れ様です。
はい、寒かったです。
そうですよね。この準備の時間もかなりかかるんですよね。
今年はとてもスケジュールが、タイトだったので、はい、普通は半年ぐらいかけて行うものを 2,3 ヶ月で準備をしなければいけなかったので、最後はとてもダッシュ状態だったんですけれども、私が今回はどうしても表現したいと思っていたのが、
はい、
今年 の3月11日に起きた東日本大震災の犠牲者の皆さんに、
はい、
光でもってこう追悼の念、オマージュを表現したいと思ったんですね。でというのは、木っていうのは日本人の私たちにとって神様が宿ったりとか、ありがたい存在というような神聖なものですよね。
はい、
でそれから毎年春になるとまた新芽を吹くので、生命力がまたこう戻ってくる、復興というようなイメージもあるので、それらを、まあ、うまく表現して光を使って、その木の周りに、光でインスタレーションをするという。
具体的にはどんなこう飾り付けをされたんですか？
はい、日本には昔から灯籠流しといって、先祖の霊を川に流すという習慣がありますよね。
はい、
でそれがこう天に向かって、木に向かってこう上がっていくようなイメージにしたらどうだろうというのが元々の発想でして、
はい、
木の周りに灯籠のような、ちょっと和紙っぽい感じのオブジェをたくさん吊るしまして、
はい、
それから木から、地面に向かって光で言葉が描かれるというちょっと特殊な趣向も凝らしました。で言葉は例えば命とか、
はい、
再生とか心とか、生命力というようなものをフランス語で地面に書いています。それから月明かりのようなちょっと神聖な光が木に当たることで、その3つの組み合わせによっていろんな表情を出すことに成功しています。
素晴らしいですね。言葉がまた浮き上がってくるっていうのはね、すごく新しい世界だなと思いながら、非常に実物を見てみたいなと思ってしまいました。
そうですね、ぜひお寒いですけれども、ジュネーブにいらしたら見てください。
素敵ですね。こちらは音楽の方も制作されたんですか？
はい、やはり音と光というのは非常にこう呼応して新しい表現をどんどん盛り上げてくれる力があるので、最近は私も音の専門家とコラボレーションして、
はい、
音もプロデュースして、光と音の両方の力を借りて表現をするようにしています。
素敵ですね。さて、もう忙しい中で石井さんですけれども、今年のクリスマスはどんな風に過ごされますか？
今年のクリスマスは、久しぶりにパリでゆっくりしようかなというふうに思っています。
お休みゆっくりできそうな感じですかね？
どうでしょうかね。
ちょっと合間を縫ってゆっくりと休んでいただきたいなと思いますけれども、
はい、
さあこの時期にフランスに行きたいなという方もいらっしゃると思いますけれども、この時期ならではの役に立つ一言ありましたらぜひ教えていただきたいんですが。
はい、今回はですね、プランドボヌーという言葉をご紹介したいと思います。
はい、
これはですね、いいことがたくさんありますようにという意味で、例えばクリスマスよ、正月のメリークリスマスとか、良いお年をとかっていう後に、たくさんいいことがあるといいですねというふうに付け足して使われる言葉で、とてもみんなよく使う表現なんですよ。
いいですね。プランドボヌールという感じですかね。
はい、
ぜひこれ覚えていただきたい一言です。
はい、
今年も本当にありがとうございました。ぜひまた来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんもメリークリスマス。
メリークリスマス。今日のワールドフラワーズネットワークは、フランスにお住まいのフラワーレポーター石井里沙あかりさんにお話を伺いました。